はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は皮膚を売った男について話したいと思います。この映画は2020年制作の、チュニジア、フランス、ベルギー、スウェーデン、ドイツ、カタール、サウジアラビア合作で104分です。で、現代がフランス語なので、読めないです。
そうです。ちょっと読めないです。多分、なんだろうね。なんて書いてあるのかな。
ルオム。オムって男ですよね。
うん。まあ多分、皮膚を売った男みたいなことだ。まあまあ、ほぼ一緒だと思う。
てか、英語のタイトルはあれでしたね。皮膚を売った男でしたね。
ああ。
マンフ・ソード・なんとかスキン。みたいな感じだった。
まあまあ、ほぼ、まあそういうことですよね。多分ね。はい、
で、監督が、カウテール・ベン・ハニア。
うん。
脚本がカウテール・ベン・ハニアで同じで、ですね。
うん。
はい。では、映画 .com の説明を読むと、チュニジアの女性監督、カウテール・ベン・ハニアが、もしも生身の人間が芸術作品となり、売買の対象になったら、という設定のもと、移民難民問題をめぐる、偽善や現代アートに関する、知的欺瞞を風刺し、理不尽な世界のありようをユーモアたっぷりに描いた人間ドラマという話です。では、この感想を僕から話したいと思います。はい、
お願いします。
僕はまあ、そうだ、この作品は一応、あれですね、第77回ベネチア国際映画祭のオリゾンティ部門男優賞を受賞して、今年の第93回アカデミー国際長編映画賞にノミネートされているという感じですね。
はい。
この作品はあれ去年かな ?2 年前かななんか、去年か。東京国際映画祭で上映されてたのは知ってたんですけど、僕は見てなくて、はい、見たいなと思ってたんですけど。
まあ、だからなんか聞いたことあったのかな僕も、
で、見た感想なんですけど、まあまあまあ面白かったかなっていう。でもなんか、映画のところの説明で、もしも生身の人間が、みたいな説明あるじゃないですか。こういう設定は、なんかすごいブラックミラーって、ネットフリックスでブラックミラーっていう短編の、ドラマがあるんですけど、はい、短編っていうか、一話完結ドラマみたいな。はい、世にも不思議な物語みたいな。妙に奇妙か。
そうですね。多分。
フジテレビでやってるな。ああいう感じの、まあ、ドラマがあるんですけど、はい、それっぽいなっていうのはすごい思いながら見てましたね。本当設定ありきで、その設定を実際にやってみ、ストーリーを走らせてみたらこうなりますよね、みたいな。だから、まあ、想像を出ないというか、まあ人間にこうなったらこういう多分クレームが来るだろうし、人はこうなる、そのやられた方はこうなるかもしれないし、みたいな。で、こう、有名な人がやったら、まあ、バンクシーが例えば、背中に書いた人がいたら、また買わないで売れるだろうし、みたいな。
はいはいはい。
だから、ストーリー自身はそんななんか、想像通りみたいな感じなので、まあ、実際にそれを映像化したっていうのは面白いんですけど、そんなに僕は来なかったですね。
まあ、あとは、実際に、まあ、半分実話というか、あるんですね、作品がね。あった
らしいですね。人の体に
入れ墨をしてっていうのはね、あったみたいですね。
で、この作品は、まあ、何本か、その柱というか、話のストーリーの柱があると思うんですけど、
はい。
一つは、アートの、まあ、この映画 .com の説明にはありますけど、現代アートに関する批判的視点っていうか、
はいはい。
で、難民問題とか人権問題ですよね。まあ、難民問題と人権問題は別かもしれないですけど、で、四つ目としては一応その主人公の人生とか、っていうか恋愛のストーリーがあって。
はいはい、ドラマというかね。
はい。だから何個かの話、柱があると思うんですけど、結構それがなんか中途半端になってるなって気がして。どれ、まあ、僕はアートに対する批判は結構入ってる気がするんですけど、
はい。はい。そうですね。
難民問題と人権問題については、結構、薄いし、
そうですね。
すごいありきたりな批判的視線しかない。で、まあ主人公の人生とか、その恋愛の展開みたいなのは別に、まあ、良かったと思うんですけど、この2話 と3番というか、その難民問題に、人権問題についての部分が弱かったので、
うんうんうん、
すごくありきたりに多分思ってしまった、物足りなすになって思ってしまったんじゃないかと思いますね。なんか現代アートに対する批判って別に今に始まったもんじゃなくて、
うん、
まあ最近の、例えば映画だとバンクシーのやつとかに対しても出てきますし、
うん、
だからバンクシー自身がオークションで買った瞬間にシュレーターにかけられるみたいなのあったじゃないですか。はいはい、そういうのあったように、別に今でもそういうことあるし、
うん、
その、マルシェル・デュシャンっていう人がいるんですけど、昔。あれ何年前かな ?100 年ぐらい前、もうちょっと最近かもしれないけど、
うん、
フランス人がいて、はい、その人は便器に自分のサインを書いて、泉っていうので出品したんですね。
ほうほうほう、
男性用の便器。
ほうほうほう、
で、それはだから前はアートに対する批判というか、
うんうん、
なんですけど、まあ、その時代からだからあるわけですよ。うん、アートっていうのは何なのだとか、うん、とか、うん、この値段がつけられる意味があるのかとか。
うんうん
うん、最近、例えば僕は何だっけ、ダヴィンチ
は、はい、
うん、正式なタイトルは、ダヴィンチは誰に微笑むっていう映画を見ましたけど、はい、うん、まあそれもその現代アートに対する批判みたいなのが生まれてるんですけど、うんうん、まあだから今に始まったことじゃないから、なんか、まあそんなに、しかもこの映画で言ってることそんな新しさもなさそうな気もして、
うんうんうん、
そこ、まあ、うん、まあ、掘り下げてはいるけど、あまり新しい視点ではないなってい
う。うん、なるほど、うん。
はい。っていうところから、全体的な評価としては、
はい、
まあ僕はそんなにいいですね。
は
ははうん、で、まあ映画の話というよりも、僕がこれ見てて、その、薄いって、いろいろな点で薄いって思ったんですけど、
はい、
例えばその人権問題というか、その人間を売買しているように、
うん、
していることが良くないみたいな感じの批判もあるじゃない、あったじゃないですか、中で、
はい、うん。
でもあれ3ヶ月に1日展示されるだけなんですよね。
うんうんうん、
そう、別にそんな、しかもなんか、不当な長さを座ってなきゃいけないわけでもないし。
うんうん、
そしたらなんか労働力として売買されてるのになんでそこがダメなのだっていう視点は全く抜け落ちてるし、
うん、確かに。
だって車の数を数えるために寒い中ずっと座ってる人いるじゃないですか、カチカチャして。
はいはいはいはい。
あれとかもう8時間とか座ってずっと見てるわけですよね。
うんうんうん、
その労働はいいのになんでその自分の体を見せるのがダメなんだとか、
うんうん
うん、あとはその。まあ、それ自身がだから批判になってるからいいのかもしれないけど。
うん、
あとはその、まあ、作品、主人公の作品自身は、だから自分の体にビザって書くことによって、ビザを書くことによって、
うん、
難民だったら行き来できないところも、行き来できるようになるっていう、まあ、皮肉が含まれてるわけじゃないですか。
はい。
それに対して、シリアの人たちが、なんか差別だ、みたいな感じで言うのも、
うん、
実際そんなこと起きるかどう、まあ、多分起きると思うんですけど、
うんうん、
それすごいなんか、納得がいかないというか、俺は、うんうん、僕は。その、だって本人も了解してるし、
うん、
別に難民自身を馬鹿にしてるのかなっていう、むしろ難民を受け入れる国の人たちが怒るべきだったらまだわかるんですけど、
うんうんうん、
怒るというか、そんなこと言うな、みたいな。
うんうんうん、
難民自身はそれ、難民というか、シリアの人たちが怒るのは、お門違いなんじゃないかなって思ったりとか。だからなんか、もうちょっと違う視点で、いろいろやってほしかったんですよね、
うんうん。
僕があんま考えられないような、
うんうん
う
ん、
あ、こういう批判があるかとか、それがあんまないんで、
うんうん、
つまんないっていう。
うんうん、
だから本当ブラックミラー的っていうのはそういう
ことなんですよね。ああ、なるほど。まあ、アイデアありきで、
うん、
話を一応作ってみたっていう感じにはなっちゃうんですよね。
はい、うんうん、この作品、だからそういう点に対する批判的精神として作ってる部分が大きいと思うので、
はいはい、
そこは自分なりの、なんか、別に間違っててもいいから、極論でもいいから、言ってほしいなと僕はちょっと思ったんですよ。うんうんうん、だから、うん、それはすごい残念だな。まあ、最後の、まあ、ネタバレになりますけど、
う
まあ、消して。
はい。あれ、言わないようにしておきますか、そこは。
あ、言わないようにしてお
きますか。そこの、はい、じゃあ、そうね。あの、まあ、ラストは、なんかある
とね。ラストはまあまあ面白かったとは思います。
うん、うん、あそこはね。うん、うん。
はい。そうか、ネタバレじゃあ一応なしない。
そこは、はい。
今更だけど。あとは、その、まあ、この現代アートに限らず、
うん、
まあ、物の価値というか、給料の多さ、うん、少なさっていうのは、すごいやっぱ考えるなっていう。
うんうんうん、
例えば、メッシーとか、まあ、サッカー選手
です
か、
はいはいはい、
まあ、何十億円で年間稼いでて、うん、1試合出るだけで換算しても何億円ももらってるかぐらいの、うん。でも、例えばその介護 してる人は2、300万円しか年収なかったりとか、うんうん、ワーキングプアとか言われてる現状を考えると、うんうん、メッシの給料がそこまである理由ってあんのかなとか思ったりとか、うんうんうんうん、まあでも現代アートに置き換えると、それだけの売買するから、まあそれに才能が集まるわけで、
うん、
まあ難しいなというか、
うんうんうん、
まあむしろそれ、メッシの給料を批判するよりは、その介護職とかの人たちの給料が低く少なすぎるっていうことに対して思ったのが、うんうんうん、まあ現実的だし。
そうですね。うん、
なぁとか、いろいろ。まあそういうこと考えさせてくれるっていう点においては、この映画はまあ、良かったかもしれないですけどね、
うんうん。
はい。僕の感想はそんな感じですかね。うん、
なるほど。
はい。
はい。ありがとうございます。
じゃあ、おときげさん、お願いします、
はい。僕も、まあ面白かったなっていう感じですかね。はい、素晴らしかったっていうところまでいかないですかね。うん。うん、で、良かった点は3つあるんですけど、
はい。
まあ、まずは題材ですよね。取り上げた題材。
うん。
その、現実にもそういう作品があったってことで、まあ、そこから着想を得てるっていうことを言われてますけど、
はい。
要は、うん、自分の体の一部を作品に、する。まあ、タトゥーを入れて作品にしたっていうところと、
はい、
まあ、それに、その、まあ、皮膚を売った男っていうのは難民だっていう点ですよね。
うん、
で、まあ、皮肉として、皮肉を込めてビザっていうタトゥーを彫っていてっていうところの、まあ、設定というか、題材が、まあ、はい、まず一つ面白いなっていうところですね。
うん、
で、まあ、難民として生きることの、まあ、苦しみというか、まあ、そこまで深くは描かれないんですけど、うん、
はい、
まあ、一通り。それから、まあ、難民として、まあ、見られるわけですよね。彼は作品として。
うん。
嫌顔でも見られるということを通して、偏見みたいなものについて描いているというか、
はい。
そういうところは面白いなと思いますし、で、あとは、母親と、まあ、要は、彼の母親だったりとか家族と、まあ、まあ、彼らは現地にいるんですけど、
うん、
と、まあ、スカイプかなんかでこう、ビデオ通話で話すシーンが2回ほど出てきますけど、はい、まあ、向こうの人たちの反応みたいなのが、うん、実際ああいう反応をするかどうかは別として、まあ、そういうのが入ってるのは、まあ、その、国を出た彼に対して国に残っている人々の、反応みたいなところとか、
うん、
まあ彼は有名になって、すごい、まあ、ある種、まあ、一時的ではあるかもしれないですけど、リッチになったというかね、
うん、
時の人になったみたいなところで、注目を浴びたっていうところの、まあ対比というか、関係性みたいなのが描かれているのは、うん、まあ面白いかなっていうふうに思いましたし、で、まあ、松さん先ほど挙げられたように、例えばオークションのシーンだとか、
うん、
まあ、その後、ちょっと裁判、短いですけど、裁判のシーンとかもね、ちょっとあったりとかして、その展開なんかも、うん、まあまあ、皮肉が効いていて面白いかなっていうふうに思いましたね。
うん。
うん、まあ、その辺を、その辺はまあ多分、監督が描きたかったことというか、一番多分力を入れて、シーンとしても長いのかなっていうふうには思うんですけど、現代美術に対する批判みたいなところを、ですよね。
はい。
まあ、それがメインかというのは、まあ、それが半分ぐらいか、まあ、多くを占めるかなっていう感じではありますけど、
うん、
まあ、だから、まあ、僕は見てないんですけど、例えば先ほど松さんが挙げられた、ダヴィンチは誰に微笑むでしたっけ？ だとか、僕ちょっと前に見たレンブラントは誰の手にっていう映画ありましたけど、うん、まあそういうのを見て、現代アートって今こんな感じなんだなとか、なんとなくわかりましたし、いろいろ問題ありそうだなっていうところとかね。
うん。
うん、まあこの作品でも、まあ要はすげえ金持ちが、難民というかね、どっちかっていうと恵まれない貧しい人たちを、まあ、彼自身を直接売り買いしてるわけじゃないんですけどね。
うん、
そう、商売の道具にしているというか、商売の対象にしているみたいなところとかね。うん。まあ、そういうことができてしまうこと自体どうなのかみたいなところとかは、まあ、描かれてたかなっていうふうには思いますかね。うん。で、2点目としては、僕は演技がすごい良かったなっていうふうに思いました。うん、で、主人公のサムを演じた、ヤヤ・マヘイニさんという方は、うん、この人俳優じゃないらしくて、
あ、そうなんですか。
シリアに住んでる弁護士らしいんですね。なんかすごい、でも、監督がこの人の熱意に押されて、この人を起用したみたいなのが書かれてましたけど、もうそれにしては、お上手だなって言い方あれですけど、全然そんなね、見劣りする感じじゃなかったですし、なんか独特の雰囲気があったりとか、なんですかね。まあ、恵まれないというか、まあ、難民ということになるんですけど、なんですか、反骨精神があるというか、そういうところが結構ね、あったりとかして、いい俳優だなって僕は思ったんですけど、それは良かったですし、あと、まあ彼の背中に、タトゥーを入れるジェフリーという芸術家の役のケーン・デ・ボーウという方は、絶妙にこう、うさんくさい感じなんですよね。あれも良かったなっていうふうに僕は思いましたね。なんか、まあ、誰かをモデルにしてるのかわからないですけど、現代の芸術家というか、現代アートのこう、奇才って言われるような感じなんですかね。そういう感じをすごいよく表してたな、ね。こう、まあなんか、要は皮肉が効いてる作品を作ったりとかね、そういうことを普段やってるみたいな人なんでしょうけど、そこはよくそういうの現れてたなと思いますし。それからまあ、マネージャーなのかちょっとよくわからないですけど、ソラヤというね、女性の役で、
はい、
モニカ・ベルッチっていう方ですけど、う
ん、はい、
この
有名ですよね。
この方はまあ有名なんですよね。
はい。
まあ、この方はこう絶妙に今度憎たらしい感じで
。
この辺もすごい良かったですよね。この最初は彼のことを完全に見下してる感じでね、接してくること、ところとか。でも最後にはある展開があって涙を流しつみたいなね、ところありましたけど、うん。その辺も面白かったですね。で、3点目としては、まあこれは言わないんですけど、ラストの展開が。ここは僕は見事だなっていうふうに思いました。
うん、
そう来るとは思わなかったっていうところですね。
うん。
うん、まあだから、ちょっと言えないですけど、ハッピーエンドなのかどうなのかですけど、まあ、なるほどっていう感じで終わりましたね。
うん。
まあでも、ありえそうだなっていうかね。うん、できなくはないだろうな、みたいなところはちょっと思いましたけど。うんうんうん、そこはなんか、ジェフリーというね、芸術家がうさんくさいく見えたっていうところも相まって面白かったですね。はい、うんうん、そんなところですね、
はい。はい。ありがとうございます。いや、僕なんか今、ゲームオブスローンズを見てるんで。
はいはい。
ずっと。ジェフリーってめちゃくちゃ嫌なやつなんですよ。
あ、出てくるんですね。まあ、
どうでもいいですけど、ね。いや、ジェフリーっていう役のやつ。
役なんですか、関係、あ、この人じゃないですね。
いや、それをずっと思い出してたんですよ。
ちょっと僕はまだ手をつけられてないんで。
はい、
キリングイブをちょっとね、最近、見出したところだけで、まだ、
はい、ドラマはちょっと。
ドラマはなかなか、はい、
はい。
進んでいかないですけど。あ、そう、結構美術館のシーンがあったじゃないですか。
はい。
で、彼がこう一人絵画を眺めてるシーンとかあったと思うんですけど、
うん。
なんか有名な作品って出てましたかね。 映ってましたかね。
あの、初めの時ですか？
あ、まあ、初めも途中も、2、3回あったと思うんですよ。なんかその絵を、が象徴的な絵っていうわけではないですかね、じゃあ。
はい。
そういう作品が。
落とした絵も別に僕は知らないです
ね。そこを分かる人は分かるのかなとか思いながら見てたんですけど。
詳しい人は分かんのかもしれないですけどね。まあ、僕が知ってるような絵だと、
うん、
もし、もうこれはネタバレじゃないから、ネタバレっていうか、そんな大きなことじゃないからいいと思うんですけど、
はいはい、
破損して11億、あれ、1100万ドルとか言ってたじゃないですか。そんなで済まないと思うね。
ああ。あの、誰でも知ってるような絵だったらってことですね。
誰でも知ってる絵だとそうですね。11億では済まない。
まあまあそうでしょうね。うん、まあ、その手にの届くようなところに置いてないですよね。まず、そんな。
いやでも意外と。
え、そうなんですか。
はい。僕は結構海外とか行くと絶対美術館行くんですけど、うん、いやすぐ触れるところにあるんですよ。
そんな高いのでも。
はい。
へ
ぇ、うん。例えばフェルメールって分
かります、ね、うん、
フェルメール、
はい、かります。
結構ちっちゃい絵が多いんですけど、
あ
それとかも普通に部屋になんかバンバンバンって、それはワシントンナショナルギャラリーっていうところ行ったんですけど、
はいはい、
置いてあって、
うん、
で、何部屋、だからちっちゃい部屋が何個かあるところがあるんですね、
うんうん。
ちっちゃい部屋って言ってもまあ、10畳ぐらいかな、
うん。
部屋が何個か続いている部屋があって、でも、その部屋に、一個一個の部屋にその警備員がいるわけじゃないんですよ。何個かにも渡って一人って感じで回ってる感じなんですね。
ははは、
これ全然触ったりしてもバレないじゃんって。いうことも結構海外の方が全然緩いというか。
あ、そんなもんなんですか。
うん。たまに海外でなんか盗まれたとかいう話あるじゃないです
か。あ、ありますよね。
うん、それはこんな警備だからじゃないか。日本と全然違いますよ。
あ、そうなんですか。
日本ってなんかここから前行っちゃいけないとかあるじゃないですか。
うんうんうん、
向こうはそんな線とかあったかな、なんか本当、はい、全然日本より緩いなと思いました。
あ、そうなんですね。
うん、
まあ、良くも悪くもっていう感じですね。
まあ、
う
ん、触ったりし、動かしたりしたらなんか、こう、警報が鳴ったりするのかもしれないですけど。
うんうん、まあ、より近くで見れるのは、それはそれでいいですけどね。
うん、はい、
うん。なるほど。まあ、そう、確かに、マスさんおっしゃったように、まあ、その、現代美術に関するところとか、うん、まあ、人権問題とかね、難民問題とか、まあ、一通り描いたみたいな感じの作品なんですかね。そこまで深くは描かれてないかなっていうのは確かに、思いますね。
うん、と思いますね。
まあ、アイディアの勝利というか、うんうん、ところかもしれないですね。
うん、値段についてはいろいろ、まあ思うんですけど、やっぱ、でもまあみんな自由意志でやってるから、それは批判することではないかなと思ったり。
まあある種、その投資とか投機の対象になっているっていうところはあるんですよね。
まあそうですね。うん、その有名な絵とかだったら、まあほぼ投資とかの方が多いんですよね。うんうん、まああの作品、作品っていうか、この作品の中でも描かれてましたけど。
うん。
うん、まあでもそれも仕方ないっちゃ仕方ないのかなっていう。いやもしそうじゃなかったら、
うん、
才能はやっぱ集まらないですからね。
まあそれよりか、うん、まあもう繰り返しになりますけど、恵まれないというかね、貧しい人たちをどうするかっていうところだったりするかもしれないですね。
うん、まあだから税、逆に税金はやっぱ、
うん、
高く取るとか、
うんうんうん、
1人が年間50億も稼いでても多分ろくなことないと思うんですよ、
うん、まあ、普通に考えてまあまあ金持ちは使えるのかもしれないですけど、僕らにしたら使い切れないしっていうところだからね、
うんうん、まああまり高くなな税金が高くなりすぎたら働かないとかあるのかもしれないけど、
うん、
そうなのかなとか思ったりするんですけどね、うん、まあわかんないです、金持ちになってないんで。金持ちの気持ちはわかんないですけど、
うん。
まあ、脱税とかもできるからな。
うん、
そうなんてか、実際し、もうそういう人たちは多分してるんでしょうね。
うん、
税金の安い国に。
はいはいはい。
預けたり
ありますよね。
うん、うん、はい。そんなとこですかね。
はい。
はい。では今日は皮膚を売った男について話しました。 ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。